ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りするものです。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。ふるさとの風、今回からいくつかのコーナーがスタートします。列島だよりのコーナーでは七夕祭りについて、今週の一曲のコーナーでは南こうせつさんが歌う国境の風という曲をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずニュース早わかりのコーナーです。今週は7月16日現在の日本及び世界のニュースを紹介します。4ヶ月近く中断していた6カ国協議が18日から再開されることになりました。これに先立ち14日には初期段階の措置として合意されていた重油供給の一部として6200トンの重油を積んだタンカーが北朝鮮に入港しました。またこれを受け、北朝鮮は14日に核施設の稼働を停止し、 IAEA の査察官がこれを監視することを認めた旨、15日に発表しました。アメリカのヒル国務次官補は7月11日、6カ国外相会合を9月初めのアジア太平洋経済協力会議 APEC 前に開くとの目標を示しました。また今週にも再開が見込まれる首席代表会合では、核施設の無能力化など第二段階措置の履行期限を設けることを目指すと述べました。7月12日、日本で参議院議員選挙が公示され、7月29日の投票日に向け、17日間の選挙活動がスタートしました。この選挙は3年に一度行われ、参議院議員を半数ずつ改選するものです。11日朝、ハノイのデンマーク大使館に、北朝鮮から脱出してきたとみられる男女4人が駆け込みました。以上、ニュース早わかりでした。続いては、日本各地の季節の話題や最近のトピックスを紹介する列島だよりのコーナーです。さて、日本各地では7月7日の七夕様の行事が終わったばかり。短冊に願い事を書いて笹に飾る光景があちこちで見られました。皆さんも子供の頃、短冊に願い事を書いた記憶があるのではないでしょうか。七夕といえば、天の川で隔てられた織姫と彦星が、一年に一度、七夕の日に再会できる、そんな伝説が思い出されます。しかし、雨が降ると二人は会えないと思っている方が多いようです。実は、そんな時には、 二人を憐れんで、どこからか無数のカササギがやってきて、天の川に自分の体で橋を架けてくれると言われています。雨が降ってもちゃんと二人は会えるんです。再会といえば、2004年7月9日は、日本に帰国された拉致被害者曽我ひとみさんが、北朝鮮に残っていらしたご家族と、インドネシアのジャカルタで1年9ヶ月ぶりに再会された日です。ご主人と二人の娘さんとの感動的な再会は、日本で大きな話題となりました。その後、7月18日には、揃って帰国を果たされ、現在、日本で元気に暮らしていらっしゃいます。以上、列島だよりのコーナーでした。さて次は、拉致問題解説のコーナーです。現在、日本政府は17名の日本人を北朝鮮の工作員によって北朝鮮に連れて行かれた拉致被害者として認定しています。キム・ジョンイル国防委員長も2002年9月の日朝首脳会談において、拉致の事実を認め謝罪し、5名の被害者の方々とその家族の方々の帰国が実現しました。しかしながら、残りの12名の方々は、今なお北朝鮮に残されたままとなっています。その12名は次の方々です。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原田明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を否定しきれないケースもあり、日本政府は真相究明に努めています。北朝鮮側は、5名の生存者を帰国させ、残りの被害者については、死亡または入居未確認という調査結果が出たとして、拉致問題はすでに解決済みと主張しています。しかし、日本側としては、北朝鮮側の説明には明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、拉致問題は決して解決済みではないとの立場であり、北朝鮮側に対し、すべての被害者を直ちに帰国させるよう強く要求しています。今後、このコーナーでは、そもそも拉致問題とは何か、日本と北朝鮮の間でどのようなやり取りが行われてきたのか、なぜ日本側は北朝鮮側の主張を受け入れることができないのか、日本が国際社会にどのように働きかけをしているのか、帰国した5名の被害者の方々が現在どのように生活しておられるかなど、日本政府の取り組みについて紹介していきます。以上、拉致問題のコーナーでした。続いては、北朝鮮拉致被害者の家族の声のコーナーです。今週は、横田めぐみさんと田口八重子さんのご家族の声が届いています。まずは、1977年11月15日、新潟市において下校途中に拉致された横田めぐみさん、当時13歳のご家族です。めぐみさんのお父さんで、拉致被害者家族会の代表でいらっしゃる茂さんと、お母さんの早紀江さんのメッセージです。
めぐみちゃん、元気にしてますか？めぐみのところには、全国の人からたくさんの手紙が届いたり、プレゼントが届いたりしてます。 めぐみはベルサイユのバラの作家、作者の池田理代子さんを好きでしょ。池田理代子さんと何回もね、会ったことあるんですよ。そしてめぐみのためにサイン入りの本までプレゼントしてくれたし、帰ってきたらまたコンサートに招待してくれるそうです。それからベルサイユのバラ一緒に行った時のアントワネットやった上原麻里さんもめぐみのためにビデオをくださったり、それから帰ってきたら宝塚を案内しますとかって、皆さんとってもめぐみのことを心配してくれてます。それから めぐみの友達の佐藤さん、方も新潟に行った時に めぐみのいなくなった場所をアメリカの大使に案内してくださったり、それからいろんなビデオ等にも登場してくれて、めぐみが帰ってくるのをとっても待ってます。それから新潟小学校の校長先生だった馬場先生も餓死された人を救出するためにもう随分年は取ったんですけど、まあ、元気でみんなが帰ってくるために一生懸命に働いてくださってます。お誕生日には綺麗な時計をね、プレゼントしてくれましたし、いつも誕生日には家へ来てめぐみの写真の前でお話をしてくれてます。元気に過ごしてください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、お母さんです。30年もの間会われないで本当に悲しいですけれども、きっと頃私たちと一緒に過ごしていためぐみちゃんは明るい元気な子です。賢い子です。いろんなことを考えながらそちらでの生活を一生懸命過ごしていると思っています。めぐみちゃんの置いていった大切なあなたの宝物、机の中にあったいろんなもの、お洋服、6年生5年生のお洋服、いろんなもの全部、スヌーピーも大事に持っていた、アコからもらったお人形も、白石さんのお母さんがくれたお人形もみんなそのまんまで大事に取ってます。あなたが帰ってきた時に、ああこれもあったこれもあったっていう顔を見たくて大事に箱に入れて大切に持っています。いつ帰ってくるかと毎日政府に向けてあなたたちが帰ってくるようにお願いして、そしてたくさんのあなたと同じような状況の人たちと一緒に助けてあげようと頑張っています。めぐみちゃんはどんな生活をしているのかな、お母さんたちには想像がつかないけれども、あなたのことだから絶対に元気にいるっていうことを信じて30年来ました。これからも頑張ります。必ず帰ってくるようにあなたの大切な女の子ヘギョンちゃんや、そして拓也哲也に生まれた男の子4人と仲良く暮らせる日が来るようにみんな祈って祈って待っていますから、元気を出して病気をしないで必ずあなたの命を大切に守って帰ってきてくださるようにお願いをいたします。元気で頑張ってください。
さて続いて、1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し拉致された田口八重子さん22歳。その八重子さんのお兄さんで拉致被害者家族会副代表の飯塚茂雄さんのメッセージです。
日本から北朝鮮に拉致された田口八重子へ、朝鮮名では胡平屋または李雲平と呼ばれているように知らされています。私はあなたの兄の飯塚茂雄です。1978年6月に八重子がいなくなって、1989年に北朝鮮にいると分かった時、とても驚きました。それ以降日本に帰国されるためのあらゆる活動をやってきましたけれども、北朝鮮は断固として返してくれません。八重子が日本からいなくなってから29年も経ってしまい、毎日毎日北朝鮮でどうしているのか、元気でいるのか心配でたまりません。話したいことは山ほどありますが、まず八重子が一番心配しているお前の子供のことですが、 長男の光一郎はもう30歳、長女の綾は31歳になり、共に元気です。光一郎は私、茂雄が養子として入れ、他の子供たちと仲良く生活してきました。光一郎も21歳になるまでそのことを気づかず、また実の母である八重子の状況も話してありませんでした。本人光一郎はそのすべてを知ったとき、大変な大きなショックと戸惑いを感じ、心の中で自分の置かれている不幸を悲しみ、また母である八重子の姿をすべて話してあげましたけれども、全く記憶にない八重子を母と呼べない心境でもあります。こういった実態を理解しつつ、母である八重子のことを気にかけ、自分の意思でなく強引に北朝鮮に連れて行かれた母を何としても日本に取り戻したいと気持ちでいっぱいです。そして今現在でも私と共に八重子のとその他の日本人を救出する活動に力を注いでいます。光一郎はまだ結婚していませんが、会社では一生懸命頑張り、今では優秀な技術者として立派に独り立ちしています。一方長女の綾は、お前の姉が養子としてこの年まで元気に育てました。やはりまだ結婚していませんが、自分で全てが判断できる大人になりました。二人とも実の母である八重子との生活を夢見て、結婚もせずに待っているのだと思います。お前の兄弟は今も健在で、八重子の帰りを待ってます。お前ももう51歳になりますね。兄弟たちもそれぞれ年を取って、あんちゃんも69歳になってしまいました。そして母親花は15年前にお前の帰りを待ちわびながらあの世へ行ってしまいました。八重子の人生の最も大切な29年間という長い時間を北朝鮮に奪われてしまったのは本当に悲しいことであり、大きな怒りでもあります。またこんなに長い間日本に帰国させることができなかった日本国の対応も非常に残念です。北朝鮮で一緒に暮らしていた千村富貴恵さん、蓮池さん、そして曽我ひとみさん、この家族は4年前に日本に帰ってきました。富貴恵さんの話では八重子はとても明るく頑張っていたと聞いてます。しかし夜になると子供たちのことを思い泣いていたとも聞いてます。いろいろ辛いことも多かったが、それでも北朝鮮の言うことを聞いて、いつかは帰れることを祈って頑張っているということも聞きました。北朝鮮は八重子や横田めぐみちゃん、増本理美子さん、市川修一さん、有本恵子さんをはじめ、日本から連れてきた人は亡くなったという報告をしていますけれども、それはすべて嘘であり、私たちは皆生存していると固く信じています。もう少しです。頑張ってください。きっと日本に帰ってこられるよう、日本の多くの国民、そして安倍総理大臣をはじめ、政府もあらゆる手段を持って活動しています。そして八重子とお前の愛する二人の子供たちが、日本で抱き合う姿を早く見たい。私たち兄弟も、皆がそれを待ち焦がれています。このラジオ放送が八重子の耳にぜひ聞こえるように祈ります。本当に迎えに行くまで頑張ってね。
横田めぐみさんと田口八重子さんのご家族の声をお届けしました。続いては今週の一曲のコーナーです。今日は南こうせつさんの国境の風という曲をお送りします。作曲は南こうせつさん。作詞は荒木豊久さんです。この曲は拉致被害者の皆様のために南こうせつさんが作った曲です。それではお聴きください。国境の風。南こうせつさんの国境の風をお聴きいただきました。実はこの南こうせつさんからこんなメッセージをいただきました。
こんばんは、南こうせつです、今回のこの国境の風という歌なんですが、北朝鮮からの拉致家族の皆さん、との不思議なこう縁を自分で感じております。と言いますのが、この歌 を作った時に、まあそういったそのいろいろ国際間とのやり取りの中で、いろんなテロがあったり、あるいは、まあ戦争があったり、いろんなこう問題をこう抱えている中で、そういったことをテーマに曲を書きたいなっていうふうに思ってたんですね。その時にその詩が荒木さん、豊久さんと、そういった問題をちょっと書いてみようということで、すでに曲は出来上がっていたんですが、ちょうどその、出来上がって作品にしていこうとした時に、2002年の10月に北朝鮮から拉致家族の皆さんが5人帰られました。そしてその次の年の2003年3月に、この国境の風という歌が発売になったんですが、国境の風という歌は、まさに国境を挟んで、肉親、親兄弟がこう離れ離れになっていく、それは自分たちの何の因果関係もなしに、別れ別れになってしまうと本当に理不尽なこの人生といいましょうか。そしてこの歌で私は、なんかこう一つのこう力とまでは言いませんけど、なんかこう、心の支えになったり、こう明かりを灯す、そういったことになれたらいいなっていうふうに思ってこの歌を作りました。国境の風、なんといっても私たちは日本です。やっぱりその祖国帰るところがあって、そしてこの社会っていうのは成り立っているような気がいたします。一日も早くこの拉致問題が全面解決できるように本当に願っております。
南こうせつさんからのメッセージをお届けしました。以上、今週の一曲でした。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送を開始しました。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また、朝鮮語放送、イルボネパン、日本の風は、夜2時から30分間、周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。